さんこんにちは。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく聖書の学びをいたしましょう。聖書序論の15回目、聖書理解の原則の第3回目をお話しいたします。前回は旧約聖書の理解のコツをいくつかお話しいたしましたが、特に大切なのは律法、そして予言の理解の仕方でありますので、まあ大変だと思いますけれども、時間をまあこまめに使ってじっくりと取り組んでいただきたいと思います。まあ、あまりこう理解しやすいところだけ読んでおりますと、信仰的にもこう安易な信仰といいますか、まだまだ幼い信仰にとどまってしまいますので、子供が柔らかい食物からだんだん硬い食物を食べるように、クリスチャンも聖書の硬い部分に取り組んでいく必要があると思います。で、今日お話しいたします新約聖書は、特に硬い部分は黙示録ぐらいでありまして、あとは説明の必要がないぐらいに簡単に理解できるところでありますけれども、その反面、簡単に分かってしまうので、その深さというものを深く理解するということをしないでしまっているという欠点もありますので、その辺をちょっとついてみたいと思います。福音書、使徒の働き、手紙、黙示録と4つに分けてお話をいたしますけれども、まあ、福音書の方は、まあ、コツというのは特に、まあ、ありませんね。まあ、誰が読んでも分かるところです。ですから初めて福音に触れられる方には迷わず福音書を読んでいただくということになります。まあ、マルコの福音書あたりが良いかと思いますけれども、マタイはちょっと最初に系図がありますしね、ヨハネはちょっと難しいし、ルカは長いのでマルコが短くて一番ちょうどいいんじゃないかと思うんですけどね。初めて聖書を読んでみたいという方にはマルコの福音書を進めていただきたいと思いますけども、福音書を理解していくための、まあ、もしコツがあるとするならば、それは、イエス様の時代の生活、風土、習慣、あるいは文化というようなものを理解しておいたら良いのではないかと思いますね。まあ、生活習慣ですね、生活習慣とか、文化、まあ、そういう背景ですね、文化的背景、そういうものを知っておくとよくわかると思います。例えばこうイエス様の、例え話がありますね。4つの種の例え話なんてよくご存知だと思いますけども、日本の農業を頭に入れてあの例えを読んでもよくわからないのであります。どうしてかと言いますと、日本の農業は全部よく耕した土地にしっかり耕して種をまくんですけども、イスラエルの場合には、日本の場合にはこう種を一つずつですね、穴を開けてこう埋めていくんですけどね、イスラエルの場合にはまあ適当に生えそうなところに、まあ、ある程度石なんかどけといて、適当にバーッとこうばらまくんですね。ですからいいところに落ちるやつもあるし、悪いところに落ちるやつもあると、その、まあ、あれは運が良ければっていうような感じなんですね。そういうのはそのイエス様の時代の農業を知っていなければ分かりません。また、イエス様が神殿でいろいろ神殿のトラブルとかあったりしました。両替商や鳩を追い出したというところがありますけどね。なんで神殿の中に両替商がいたのかというと、あれはユダヤ人が神殿に献金をするときに、神殿用のお金に変えなければならなかったわけですね。で、それを神殿の中で、両替してた人がいたわけです。で、彼らはそれをによって暴利をむさぶっていたので、イエス様は追い出されたわけですね。また鳩を売ってたというのがありますけど、なぜ神殿の中で伝書鳩を売ってたと思ってる方いらっしゃいませんか？違います。あれは、生贄用の鳩なんですね。例を挙げますと、イエス様がお生まれになったすぐ後に、マリアさんが神殿に、まあ、清めの式に参ります。で、イエス様を、まあ、神様に捧げるために行くところがあります。ルカの2章ですけれども、その中に、彼らが、家鳩を儀式に従って捧げるために行ったんだというふうに書いてあるところがありますね。2章の24節ですけれども、 その鳩は傷があってはいけないので、あるいは誰も彼もが鳩を飼っているわけではありませんでした。イエス様の家は大工さんでしたから、そういう人たちのために神殿の中で鳩を売ってたわけですね。だけどもその鳩も法外な値段で、しかも神様に捧げるもので売買していたということで、彼らが暴力をむさぼっていたというようなことでイエス様は彼らを追い出されたわけですね。ですからその辺の神殿礼拝の背景というものを理解していないと、イエス様がなぜ怒られたのか、なぜ彼らがあんなところにいたのかということがわからないと思います。ですからイエス様の当時の生活、文化、習慣、そういうものを理解しておくと福音書はよりよくわかるのではないかと思いますね。でそのための良い本が、あります。イエス時代の日常生活と、イエス時代の日常生活という本があります。ダニエル・ロブスという人の書いた本でして、これはどこから出てるんですかね、出版社が書いてないな。今私の手元にあるんですけど、私もこれをずいぶん前に読みまして、あ、山本七平さんが発行者ですね。で山本七平さんの山本書店から発行されております。で1巻と2巻までですかね、3巻はなかったと思うんですが、から成り立っておりまして、イエス様の時代の、国土民族、生活習慣、あ、3巻までありますね、あるいは祭儀とか習慣とか、いうようなことが書いてあります。年表なんかも出ておりますから、これは非常に良い本ですので、ぜひお買い求めいただきたいと思いますね。でこれを読んで、その福音書の背景をしっかり頭に入れて、あるいはこの調べながら読むと良いと思います。で四福音書、4つの福音書はこれは、補い合う関係にあります。補い合う関係にありますので、互いに助け合うと言ってもいいでしょうかね。こう足りない部分を互いに補っていく、そういう関係にありますね。ですので、調和表というのを見ながら、まとめて読むと一層明確に理解できる、あるいはその同じ記事を比較しながら読むといいと思います。調和表というのは、調和表だけ売ってると思いますし、あるいは、チェーンバイブルですか、安直聖書と言われているあれにも出ております。多分そのキリスト教書店では調和表だけちっちゃい冊子みたいなの売ってると思いますから、あれをお買いになって、そのあれを買うとですね、そのこのマタイのこの記事はルカの何章何節に書いてある、マルコには何章何節に書いてある、ヨハネには書いてないとかね、そういうことがこう表になって出てるわけですね。これ新約概論で、新約概論の中にも私が大雑把なものを出しておりますので、まあ、あれを見ながらでも良いと思いますけれども、あれは一つ一つの記事に細かく行き届いておりませんので、キリスト教の書店でお買い求めていただいて、それを見ながら読んでいただいてもいいと思います。また新改訳聖書の欄外中には必ずその並行記事の箇所が記してありますから、詳しく読みたいときには他のところを見ればいいということですね。それから、まあ、面白い読み方としては、イエス様の説教とか奇跡、癒し、例え話、あるいはキリストに出会った、キリストを巡る人々、人物ですね、など、まあ、ジャンル別に分けて読むのも面白いと思います。まあ、説教なら説教だけ読んでみるとか、奇跡なら奇跡だけ読んでみるとかいうことですね。まあ、これは調和表を見ながらやれば簡単にできる作業ですから、比較しながら見るといいと思います。で英語の聖書なんかですと、イエス様の言葉だけを赤い字で記してあるものもあって、読んだことありますけども面白いですね、なかなか。まあ、とにかく福音書というのは、そんなに難しいというところはありません。まあ、一番問題なのはマタイの一章の系図だと思いますけどね。あそこでつまずくなんて話よく聞きますけども、旧約聖書をしっかり読んでればマタイの一章も面白いということです。次に使徒の働き、歴史でありますけども、まあ、これを読む、まあ、コツ、もし今挙げるとするならば、まあ、図表を書きながら読むということでしょうね。まあ、地図でもいいですけども、地図や図表を書きながら読むと良いということですね。ご存知のように、使徒の働きというのは弟子たちが、あるいはパウロや執事たちが福音を携えて、聖霊に押し出されて、あちらこちらの町に福音を伝えていく、 記事であります。でそこでいろんな出来事に遭遇するわけですね。まあ、中心的にはパウロたちの伝道旅行があるわけですけれども、まあ、ただただ読んでも十分よくわかると思いますが、地図でそのどの辺でこういうことが起こったのかというようなことをこう追いながら読むと、頭に入りやすいんですね。でそういう作業をしないとバラバラのこう断片的な知識でしか入ってこないので、あ、そういえばあんなことあったなと思い出してパッとこう開くということが難しくなるわけです。ですから地図を、まあ、自分で書くのもよろしいでしょう、白地図にね。あるいはまあ聖書の後ろには必ず、まあ、ほとんどの聖書にはパウロの伝道旅行の足跡ということで地図が載っておりますので、あれを見ながら読んでいただきたいと思いますね。まずこう弟子たちの足取り、それから、パウロの伝道旅行、さらにパウロがローマに行くところまでの話ということです。で、鍵語はこれは聖霊という言葉ですね。聖霊あるいは御霊、イエスの御霊という、聖霊なる神がいかにこの弟子たちを動かされたかということですので、まあ、特にペンテコステの我々はこの聖霊がどういうお働きをされるのか、福音宣教に関して聖霊の占める位置というのはどういうものなのかということをこの重点的に読むと非常に深く読むことができると思います。まあ、これは理解の方法というよりも、恵まれる方法ということになると思いますが、これはいい方法ですね。さらに今一気に読むと一章八節がどのように実現されたかが分かって面白いと。使徒の働きの鍵の聖句は一章八節であります。で、福音がエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てにまで広がっていくであろうという、あの予言の言葉ですね。聖霊が望まれるならばという。で、それが実際にどういう形で、どれぐらいのスピードで実現されていったのかというようなことは、こう一気に読んでしまうとよくわかるということであります。試しに一度やってみてください。それから今度は手紙、書簡でありますが、これをまあ読むコツというのは、手紙の背景を、書かれた背景ですね、書かれた、まあ、時代なんかもいいんですけど、なぜその手紙が書かれたのか、背景を、知った上で読むといいということですね。で、この書かれた背景というのは新約概論にで説明しておりますから、新約概論のサブノート出してきて復習しながらですね、あ、なるほど、ガラテヤの手紙はこういう背景があるのか、で、まあ、アウトラインなんかを見てですね、いや、こういうアウトラインかというんで読むとよくわかります。一節ずつしっかり読むということはこの手紙については重要なことだと思いますね。で、大体の意味はもうすぐわかりますから、この一つ一つの言葉をこの深く読んでいくのが手紙を理解するコツだと思いますが、そのためにはやはり仲介書の助けを借りるべしということですね。仲介書の助けを借りた方が手紙の内容、これは非常に深い内容を持っております。論文的なものですから、一つずつの言葉とか、論点、論旨、そういうものを仲介書によって正確に捉えていくということがいいんではないでしょうか。で、パウロ書簡の特徴というのは前半が、教理あるいは理論ですね、理論あるいは教理、後半が実践ということになっております。ほとんどの場合そうなんですね。個人的な書簡でもそのような感じですが、特にローマ、コリント、ガラテア、あたりですね、はそうです。ですから前半理論を読んで、一応のその教理的な部分を頭に入れて、それを基本に実践を読んでいくんだと。そうすればより深く分かると思います。まあ、このためには一気に読んでいくということが重要なんではないかと思うんですが、で、まあ、人ごとだと思わず、自分あるいは自分の教会に宛てられた手紙だと思って読むというのがなかなかいいようですね。まあ、これは私は説教いたしますので、特にこういう読み方をするわけです。で、まあ、テサロニケ人への手紙というふうに書いてあるけれども、これは広島キリスト教会に宛てられた手紙なんだと、こう考えて読むわけですね。あるいは手元への手紙というところを、堀川広志への手紙というふうに考えて読むと、この一層切実に分かるので深く理解することができると思います。ですから、まあ、テモテやテトスは牧師への書簡であると言いましたけども、自分も一人の牧師になったつもりであれを読めばいいわけであります。そして、他の、聖書ですね、 まあ、他の翻訳と言ってもいいでしょうかね、他の翻訳の聖書と、比較したり、語学に心得のある人は多言語の聖書と読み比べてみるといいでしょう。これは聖書ならではの、読む楽しみだと思いますが、新化訳をお持ちの方は口語訳あるいは文語訳、小訳聖書などと、比較しながら読んでみる、あるいは小山礼二先生の、個人訳の聖書とか、リビングバイブルとかね、ああいうのとこう読み比べてみますと、これは一層よくわかりますし、まあ、英語のお好きな方は英語の聖書、英語の聖書が非常にわかりやすいですね。論文などには英語は向いておりますから、英語の聖書を読めばいいと思います。もっとこの語学に心のある方はギリシャ語で読んでいただければもっといいということであります。やっぱりギリシャ語で読むといいですね、書簡は。論旨が非常に明確にわかります。どこを強調しようとしているのか、どういう内容を一番話そうとしているのかとか、あるいは細かな言葉の用語の深い意味合いというものを、これギリシャ語によって理解することができます。最後に予言、黙示録ですが、これを読むコツは、仲介書ですね。仲介書、良い仲介書と共に読むということです。まあ、他には手はないですね。これはその、牧師でも手こずるところですから、多分旧約の予言よりも黙示録の方が難しいんじゃないかと思います。で、私が一番好きな仲介書は、黙示録の仲介書は、ジョン・F・ワールブードという人の書いた仲介書で、イエス・キリストの黙示という題がついておりますが、黙示録の仲介です。命の言葉社から出ております。3900円。ちょっと高いですね。ちょっと高いので、手が出ないということになるかもしれません。まあ、これぐらいの、まあ、3、4000円ぐらいならね、その、月に1冊買ったところで、それで、その恵みがしっかり分かればね、いいわけですから。で、3人で買った、4人で買って、その1000円ずつ出して買うとか、いうのもいいと思いますよ。あ、まあ、ハンドブック、ハーレのハンドブックなんかはありますし、ちょっと厳しい翻訳、解釈なんかありますし、もっと薄くて安いものもありますから、私はジョン・F・ワールブードのイエス・キリストの黙示を、お勧めいたします。まあ、そういういい仲介書を、まあ、見ながら読むといいということですね。で、まあ、仲介書ももちろんそうだけれども、構造的に理解するためには、図表を作るということです。7つのラッパ、7つの封印、7つの封印、7つのラッパ、7つの鉢というものを通して観覧時代の災いがこう記されていくんですね。途中の方ですけども、あれなんかはこう折り重なるようにしてこう災いがずっと書いてあるんですが、その一つ一つのこの災いの関係とかですね、そういうようなものを図にしていくと分かりやすいわけです。ですから図表を作ると構造的に理解できるようになると思いますし、で、途中飛んでたりですね、挿入部分があったりします。これはまあ概論でもお話ししましたけども、自分でアウトラインを作りながら読むというのも良いんではないでしょうか。そして、こじつけや決めつけをしてはいけないというのが、これが原則です。理解の原則。これはまあ大原則のところでもお話ししましたけども、こじつけや決めつけをしてはいけない。空想して楽しむのは結構ですよ。大陰譜っていうのが出てくると、あ、これはもしかしたらイスラム教のことを言ってるんじゃないかとかね、この二世キリストはもしかしたら、キシンジャーじゃないかなんてね、昔の人言ったことあるんですけども、ゴルバチョフじゃないかとかですね、そういう、まあ、空想して楽しむのはいいんですけども、こう決めつけてね、まあ、時々そういう興味本位で書いたような本がありますが、この決めつけてある本はいい本ではありません。これは、カトリックのことを言ってるんだとか、これは誰々のことを言ってるんだと決めつける手は絶対いけないのが聖書ですから、決めつけてあるような本は避けた方がいいと思いますね。まあ、黙示録はちょっと厳しいですから、まあ、時間をかけてゆっくり、まあ、休日の一日費やして読むのもよろしいかと思いますね。で、まあ、新約聖書の聖書原則、理解の原則の総括、まあ、3つ挙げておきますと、まあ、一番目はこれやはり、時間をかけるということでしょうね。まあ、皆さん聖書の勉強にどれぐらいの時間かけておられますかね。 テレビは3時間見るけれども聖書は3分だとね。もしこういう方がおられたらこれはちょっと重症ですからね、せめて、聖書を1時間読んでください。まあ、テレビを読む時間と聖書を読む時間が全く同じと言ってもこれは全然その不思議ではないわけですね。まあ、その特に最近の文化はその気楽に入れるものに、まあ、たやすい方へ人間の思考が移っておりますから、聖書を勉強するっていうのはちょっと大変なことですね。学校出てまで勉強するっていうのは大変じゃないかと思われるかもしれませんけども、聖書の勉強がクリスチャンにとっては一番重要なことですから、時間をかけてください。で、特に新約聖書は時間をかけて、勉強するということでしょうね。2番目は、参考図書それから仲介書ですね、を揃えるということです。参考図書と仲介書を揃えてください。まあ、今日はイエス時代の日常生活とワールブードのイエスキリストの牧師をお話ししましたけども、こういう本はぜひ揃えて読んでいただきたい。そしてまた仲介書ですね、揃えていただきたいと思います。そして最後に、まあ、これは自由に読むということでしょうね。 あまりこう拘束されて読むと、恵みよりも頭でっかちになってしまうのでちょっと矛盾しているようですけども、そういう勉強をしっかりした上で自由に読んでいく。そして、まあ、自由に暗唱するということもいいでしょうね。まあ、暗唱するのはちょっと脱足ですけども、暗唱することでその言葉の本当の意味といいますかね、こう暗唱していれば実際生活で、あ、こういう時にあの御言葉が、こういう意味だったのだかということが分かりますから、この深い理解が実際生活の中でできるためには暗唱するというのが良いんではないかと思います。では今日はこの辺にしておきましょう。次回は聖書長論の最終回です。聖書ぜひ時間をかけて勉強してください。さよなら。